じゃあ後半に入ります。はい、第55回でカレイジョさんにスペインのオンライン MBA の話をしていただいてましたよね。
はい。
カリージョさんは、スペインの公立大学、カルロス三世大学で、MBA の勉強をされていたということで、前回、聞きたいなと思って、もうちょっと深めて聞きたいなと思っていたので、ちょっとここで、いくつか質問したいんですが、
はい。
確かその、MBA のその勉強の中で、スペインの大きい企業の話を、何か、勉強されてたということで、ザラ、
うん、
とか H&M とか、なんかその日本でもすごく有名なスペインの企業のなんて言うんですか運営とかいろいろ勉強されてたということでちょっとそこの話をまずは聞きたいなと思っています。
あ、はい、わかりました。私ね、そんなになんて言うんでしょうね、各戦略についてまあ、勉強をしたもののそのビジネス概論みたいなものをやったけど、ここでは、なんて言うんでしょうね、授業で、もうちょっと軽い感じで、こんな例えが出てきたよ、みたいなことを結構聞いたんですね。なので、例えば、それスペインの公立大学だったので、先生話しているのが、話の例えで出すのがですね、やっぱりスペインで成功している企業を例えに出されることが多いんですよ。なんか例えば、プロダクトの、生産戦略みたいな話をしているときには、スペインで、成功して、例えばザラなんかはっていうお話とか、価格戦略とかの話をするときは、例えばザラなんかは、で、こういうなんか、財務の話をしてて、例えばザラなんか、もうザラ以外ね、成功してる企業が多分ないんですよね。あ、ザラ。もうでもさ、ザラじゃなくて、会社の名前はインディテックスですね。失礼します。
そうなんだ。
いつもザラって言っちゃうんですけど、そう、インディテックスがザラとか、マシモ・デュッティとか、まあなんかもういくつも、ブランドを持っていて、インディテックスって会社が、まあ、すごいと。でもとにかくね、なんか何の話を、ファイナンスの話でも、マーケティングの話でも、もう人事の話でも、何でもインディテックスが出てくるっていうような。逆に本当ね、それ以外の会社って、もう残念ながらないんだろうなって思いました。
あ、そうなんだ。
そう、ザラと、とにかくあと、よく出てきたのは、メルカドーナですね。メルカドーナっていう、小売りの大手の、とにかくスーパーマーケットで、そうですね。日本で一番大きいスーパーマーケットだとイオンですかね。
イオン
とか、ヨーカドーどっちかな、
ヨーカドー、うん、
ですね。なんだけど、まあ、それと同じように、まあ、メルカドーナっていうのが、スペイン発であって、まあ、主にインディテックスかメルカドーナの例えが出てきてですね。やたら、私もインディテックスに詳しくなりました。
いやでも本当、ザラって、まあ、日本語でザラですけど、私、スペイン語だとね、ゼットって発音しないから、なんかサラってどうしても言っちゃうんですけど、その、ね、サラの、そう、
言ってました。
うん、そう、サラってすごいなと思うのが、めっちゃ安いじゃないですか。で、デザインいろいろあるじゃないですか。で、どこの国にも絶対あるから、服に困んないんですよ。最低でも服買っていかなくても、そこで絶対なんか大きい潮の土地に行けば、ザラドとか、なんかそういう安いのあるから、
うんうんうん、
でも前なんてそんなことなかったと思うんですね。服みんな高くて。
そうですよね。
なんてすごく高くて、なんかこの、うんうん、そのおしゃれに対しての考え方がすごくガラッと変わったんですよ。ザラとかね、出てきた、
うんうん。
あと、
そうですよね。
そう、姉妹ブランド結構あるじゃないですか。そのベルーシュカとか。
ああ、そうだ。うんうん、
う
ん。
そう。あと私すごい好きなストラディバリウスっていうお店があって。
おぉ。そう。メキシコにもあるんですね。
あるんですよ。で、うんうん、やっぱり安いんですよ。1000円ぐらいで買えちゃうから。
へぇー。
もう5000円あったらもう一式買えちゃう？
うんうんうんうん。
うんうんうん。ね
え。いいですね。ストラディバリウスとかなんかマシモ・デュッティとか、もっとなんか日本に来てほしいなとか思いますね。日本、
うん、マンゴーとかね。
皆さん来てるか分かんない。そうそう、マンゴーとか。
うん。
そうそう、来てるのかな、ちょっと分かんないですけど、そう、インディテックスもちょっとね、頑張ってほしい、日本に。うんうんうん。なんか、私、授業で聞いたのは、全世界その、価格、なんか、インディテックスの価格戦略ってなんか、いろいろ結構頑張って試そうとしていて、 あの本国ととにかく同じ基準でなんか売ろうとするっていう戦略と、あと各国のその生活レベルになんか合わせていくか、うん、でもあのその中でも高級路線で行くのか低価格路線で行くのかっていうのってなんかまあなんか価格戦略みたいな感じで企業が海外進出するときって決めていくらしいんですけれども、なんかザラはそうメキシコに進出するときになんか最初その高級路線で行こうとしたけどなんかうまく定着しなくて、うん、でちょっとなんか値段を下げたみたいなことを説明してる先生がいましたね。でなんか私そう何年か前に 3、4年前になんか最後メキシコ行った時になんかザラで買い物したんですけど、なんかやっぱ日本より安く感じましたね。
安い
ですね。エンペソの関係も多分あるんだと思うんですけど、なんか全然日本で買うより1000円以上なんか安く感じた、
うん、
のであれって思ったんですよね。なんかこういうなんか例えばアップルのあの iPhone とかだと全世界同じ値段で売るみたいな、うん、でもそれはそういう戦略なんだと思うんですけど、あのザラの場合もなんか私あのそういう、まあ、戦略とかその時意識してなかったけど、全世界こういうもんと同じだろうなと思ってたらあれ安いなと思って、
で
なんかその後になんか授業でそういう風に戦略変えたみたいな、この価格の設定っていうのもなんかそういうの、うん、マーケティングしていく上でのその商品広めていく上での戦略の一つだみたいな説明をされて、そうすごい感があってあったんですよね。
そう、同じデザインでなんかいろいろあるっていうのじゃなくて、一個のデザイン本当に数が少なくて、あもうこれ売り切れたなと思ったら別のものが入ってくる。
ね、
それもすごいなって思いますし、あと値札に全そこのメキシコだったらスペイン語、日本だったら日本語だけのタグじゃなくて、タグにもう全部の国のなんか注意が書いてあるじゃないですか。そういうの
すごい長いタグね。
そうそう。でもそういうのってうまいなと思うんですよね。
うん、ね、そうですよね。もう最初からその全世界で売ってくぞっていう感じで。売ってますよね。
そう、スピード感もね、やっぱりあるし。
うん、そう。なんかその学校で説明された時は、なんかまあ、生産スピードとかもなんかもう、それも一つの戦略だっていうようなお話をしていて、なんか、H&M は結構その、大量生産をなんかして、なるべく同じものをなんかまあ、安くいろんな、世界に販売していこうっていうような感じで、もうなんかアジアとか、なんかアジア圏の、まあ中国なんかカンボジアとかなんかわかんないですけど、なんかそのあたりに工場を持って、もうそこから全世界に広めるみたいな戦略だったらしいんですけど、ザラは少量生産でもうすごいスピードを大事にしていて、なんか例えば東京で今こういうスカートが流行ってるとか、こういうスカートが流行っている、流行りそうだっていうのはなんか東京のまあ店舗から、例えば原宿の店舗みたいなとこから聞いたら、その本社のスタッフが朝それを聞いたら、もうその日中にそのパターンがもうできてるっていうんですよね。
すごい。
早くてそのデザインが、でそれをそのまま作って、で少量なんですよ、作る量が、でそれ作るところもそのスペインの本国でそのデザインして、まあスペインのその国内でも作るし、あとそのなんだっけ、モロッコがスペイン、その、すぐ南にアフリカ大陸モロッコあるじゃないですか。なんかあそこにも工場持ってて、で、そこでちょっと作って、で、なんか全部その飛行機で飛ばすらしいんですよ。
へ
ぇー。船とかじゃなくて。で、そうするともう一週間後には東京にそういうスカートが並んでるっていう。
へ
ぇー。スピードがすごい速い。
そう。
誰も、持たない。で、航空、航空運賃っていうかね、ちょっと、それは、なんて言うんでしょう、運ぶ、なんて言うんですかね、配送に、お金がかかるかもしれないけれども、なんかその辺はデザイン性が高いから、付加価値をつけて販売できるっていうような戦略。で、今結局、もう2年、私この勉強したのって2、3年前だったんですけども、H&M ってなんかちょっと廃れてるんですよね、ザラと比べると。うん、で、ザラが多分、一番に、世界一みたいな感じになって、で、なんかもうその違いとしては、H&M はもうなんか全然その商品の、ショーウィンドウの回転がない、ザラと比較して。で、ザラはもうなんかもう毎週毎日のように服が変わるっていうのが、もう全然特徴として違って、どんどんなんか H&M がちょっと廃れてきちゃってる、比較すると。っていうような、感じらしいですね。そういう差がなんか、どんどんどんどんついてきてる。
ああ、そうなんだ。
っていうのとか、そうですね。そういうのがなんか生産戦略としてあるっていうようなお話とか、
はいはい、
なんかこの授業では聞きましたね。
あ、そうなんだ。
う
ん、
そうそう。結構その MBA っていうと、あと例えばじゃあこういう生産戦略でっていうと、なんか例えばハーバードビジネスレビューとか、なんかアメリカの大学とかが出してる、うん、まあ、こういう企業はこういうことをやってるよっていうようなレポートを読んで、それについてなんかディスカッションするとか先生が説明するとかっていうのが結構一般的なんですけど、このカルロス三世大学の場合はやっぱスペインの公立大学なので、
うん。
ちょっとそういうアメリカの企業とか、そういうこともやるんですけど、なんかスペインの、そういう企業の、お話とかっていうのがもう随所に例えとして出てきて、なんかスペインのことを知りたいとか、うん、スペインの会社について知りたいとかってちょっと思ってるような人だったら、すごく、授業として興味ある、面白いと思います。
おー、うん、そうなんだ。
ただしまあインデックスと、うん、メルカドーナみたいな、うん、特にこの二つにね、やたら詳しくなりますね。
いやでも本当に新しい、うん、なんて言うんですか、企業戦略じゃないですか。だって今まで大量生産っていうのが、どこにも浸透していた中で、少量生産っていうのはなかなかすごいなと思って、リスクだってすごいあると思うのに。
ね、本当そうですよね。
そうそう。だって大量生産してコストを下げるわ。一般的なものなのに。
的な。うん。
そう、なんか付加価値をつけるっていうところが、やっぱり勉強になるなと。
そうですよね。うん、うん。うん、
思いますね。
その代わり、なんか広告をザラ、うん、ザラってそんなに打っていないらしくて。
うん、見たことない。
うん、ね。で、なんかその代わり、じゃあ何をその、広告としてるかっていうと、すごいその、フラッグショップっていうか、大きいお店店舗をもうとにかくどこの街でも一等地に構えて、一等地の人通りが多くて一番おしゃれなところとかに、はいはい、建てて、もうそれ自体がプロモーションだっていうような戦略を取ったりですね。でもそういうのとか、だからまあ、うん、いいですよね。そうそう。うん、なんかそういうあたりで、その広告コストを抑えて、その代わり飛行機で物を運ぶみたいなところに回ってるのかもしれないですよね。うん、
あと、ザラのショッピングバッグって結構、もう本当にザラじゃないですか。
うん。
紺に白地でザラとか、あれってすごいインパクトあるから、まあ、H&M も白地に赤だけど、
うん。
どっちがインパクトあるかって思うと、やっぱ青地に白の方がちょっと上品げだし、
うんうん、
ああいうショッピングバッグの広告の意味っていうのも大きいなと思うんですよね。
そうですよね。それ持って歩いてもらうみたいな。うん、で、しかもその、おしゃれなエリアというか。
うんうんうんうん。うん、そう、今、ポッドキャストとか、他のポッドキャストの番組でも、今なんか、うん、結構ステッカーとか、売ってたり、うん、あげたりしてるところがあって、やっぱりそれも広告のためなんですよね。そう。
そうなんですね。
そう、だからね、うん、今後のその番組運営にも勉強になるかなと。
本当そうですよね。なんか、うんうん、いいですね。ポッドキャストでステッカーあげるってなんか、オフラインとオンラインのなんか、いい感じの組み合わせっていうか、
そうそう、
なんか現実にこれあるんだっていうのってステッカーもらうとなんか、ね、ね、物としてもらうとなんか、あ、本当にこれってあるんだなって認識して、なんか愛情が深まるみたいな効果がありそうですね。
うん、で、しかも、それを、例えば見た人が、なんだろうと思ってググったら、やっぱりポッドキャストとして出てくるじゃないですか。
うん。
うんうんうん。
それで知らなかった人にも、広まるみたいな。
そうそう。今、ポッドキャストってそこまで大きいマーケティングではないんですけど、結構、ここのその配信者が、どうやったら、そのポッドキャストを聞いてくれる人が増えるかなっていうので、いろいろこう試行錯誤してる番組がかなりあって、うちでも実はビールグラスを売り始めたりとかしてて、そう、なんか結構ね、みんなで、どうやったら聞いてくれる人が増えるかねとか、
うんうん。
うん。頑張ってるんですよ。だから、
そうなんですね。
そう、だから勉強になるなと思って、カリジュさんの話。
そうですよね。いや、どんどん、バレラジもどんどん、チャレンジしていきましょうよ。新しい試みを。
ね、
そう、お手伝いします。したい。うん。
あと、今回ね、なんていうか、その MBA で勉強したことによって、キューバにもちょっと詳しくなったって、おっしゃってましたけど。
ええー。
そこの部分も聞きたいな。
そうなんですよ。なんかたまたまこれは、ある先生、なんかマーケティングの授業の、時だったんですけど、その時の担当の先生がスペイン人で、スペイン人なんだけど、キューバとスペインの、なんか、間を取り持つようなビジネスを、しているっていうような先生で、その大学の先生をやりながら、すごい面白かったケースを読んだんですよね。で、それがなんかネスレのキューバに、ネスレが、キューバで、に事業を展開するっていうような事業ケースを読んで、それがすごい印象になんか個人的には残りました。まずそもそもなんかそう、スペイン人ってキューバ行くんだっていうのも、ところからですね、なんか、でキューバに、まあ、さすがスペイン語圏というなんか、っていうところと、ところが、思ったところがありまして、キューバってなんかそもそも、あれじゃないですか、社会主義の国。で、未だ街とか歩くと、もうなんか街中にね、全然その広告とかないような、かなり少ないような、なんかメディアが結構コントロールされてるような、状態って、今まだ続いてる数少ない国なんだなと思うんですけども、そこにネスレって言ってるんだっていうのもなんかいろいろ衝撃で思い出に残った授業の一つだったんですよね。
はいはいはい。
で、なんかその説明をなんかするときに、ネスレがですね、なんか、まずそもそもその、まあ、ネスレってもう世界一の、ああいう、なんて言うんでしょう。世界一のなんかまあ食品関連の企業だと思うんですけど、その、売上を伸ばす余地っていうのは、まあ、先進国ではこれぐらいあるけれども、これからネスレはなんかその途上国で売上を伸ばすっていうのがなんか戦略の一つだったらしいんですよね。で、その中でもキューバを選んだっていうのがまた、もうネスレ他に、もうもういろんな途上国に多分進出してるから他にも行くとこないのかっていうぐらいの最後の砦だったんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど。そうで、それでキューバに行きましたと。で、キューバの中で選んだ商材はアイスクリームでしたと。
へぇー。
っていう、なぜならまあ、ネスレはその、まあ、乳製品関連とか、で、アイスクリームとかも作っていて、で、キューバも、需要があるだろうと。で、なぜなら、それを思った理由っていうのが、そのキューバってやっぱり、砂糖と牛乳、まあ、とにかくその食品の供給っていうのが十分じゃないんですよね。なんか、スーパーも行ってみると、まあ、なんかこれ本当行く時期とかによってだいぶ違うと思うんですけど、結構棚がガラガラだ、あんまり食品の供給が十分じゃないみたいなこととかもあって、砂糖と牛乳がですね、すごいその安定供給ってされにくいらしいんですよ。なのでアイスクリームっていうのは貴重品で、でその中で行くと需要があるだろうみたいなところでなんかアイスクリームを売り始める。それで実際なんか会社を設立するのにいろんな合弁会社を作らないといけなかったり、なんとかして結局、実際1号店オープンさせるのに7年かかったらしいんですけど、あの大企業ネスレが。で、なんか実際、オープンさせて、じゃあどうやってなんか広告、人に、お客さんに来てもらおうみたいなことを言った場合、その、さっき言ったようにそのマスメディアっていうのは政府のコントロール下、なので、広告は打てませんと。
はい。
じゃあどうするのみたいな。ただし、やっぱりなんか、それが、キューバっていうか、その国の、なんて言うんでしょうね、こうメディアの規模みたいな表すんだなと思うんですけど、もう実際だから誰も広告を打ってないところなので、なんか、ネスレが来たっていうだけで、結構なんかそれなりにもうみんな、やいのやいのっていうような感じの、大きい出来事だったっぽいんですよ。
へ
ぇー。なんかうまく説明できてるかわかんないですけど。で、結局、なんかネスレは1号店オープンして、もうインストアプロモーションに、を頑張りましたと。インストアとかお店の中のプロモーション。で、じゃあお店の中のプロモーションってなんだっていうと、でもとにかくその砂糖と牛乳が供給されにくい中、とにかく安定的にフレーバーを2つ、絶やさずに製造して、あ、3つか。はい、なんかバニラとチョコレートと、イチゴ。それを絶やさずに、毎日、そうそう、王道なの、とにかくこれを絶やさずに毎日供給します。きちんと、お店に人が来た、商品がありますよっていう状態を作りました。
おお。
それでね、長蛇の列なんですよね。
へ
ぇー。話があって。 うん、いや、すごい、なんて言うんでしょう。なんかもう、資本主義社会で暮らしている今のこの自分の生活から考えられないような、なんか、うん、ような話で。で、価格も、キューバ人の、すごい高いんですよ。キューバ人の月給の10分の1とか。いい、そのアイスクリームってするらしいんですけど、でももうそんな、まあもちろんすごい貧乏な人とかっていうのは来れないかもしれないんですけど、でもそれでもなんでしょう、超お金持ちみたいな人だけじゃなくて、結構まあなんか一般の人とかもアイス買いに来た。
へぇー。
っていう話がすごい印象的で、
うん。
うん。そうなんですよ、なんか、こういう話っていうのって、まあ、カルロス3世大学に行ったからっていうのと、うん、あとまあ、MBA 自体がインターナショナルの、まあ、ビジネスアドミニストレーションの講座だったので、うん、なんて言うんでしょう。なんかその、海外展開とか、なんか、私の今までのなんか貿易のイメージって、結構なんかじゃあアメリカとかなんかヨーロッパ、の国みたいな感じだったんですけど、うん、そういうなんか途上国とやるときに、その現地を知る、途上国とやるっていうこと自体もなんかもう全然イメージついてなかったし、
うん、
それに加えて、その、現地の様子とか、現地のそういう制約、なんかこう、今の件で言うと、なんか、例えば、まあ、マスメディアがコントロール下で普通に広告が打てないみたいな、こういう状況でじゃあどうしようみたいなことっていうのをなんかどんどん考えるっていうのが、すごいその海外展開、そういうのをすごい柔軟に考えていければ、まあなんか、いかないと海外展開っていうのって成功しないんだなっていうのが、なんかすごい、この例で。
そっか、なんかいや、ほんとそうだなと思うんですよね。では、うん、国が違ったら価値観違うのは当たり前なんですけど、でもそれって日本も実は一緒なんじゃないかと思うんですよね。だって、うん、同じちまきとっても関西と関東、東北、北陸全然違うし、ね、なんか価値観の違いっていうのが、
うん、
なんか結構そういう営業のなんて言うんですか、オポルチュニティだからなんだっけもう日本語が出てこない。
ああ、営業の機会、そうそう、うん、
機会。チャンスとか、うん、そう、チャンスになるんだなって。なんか今の話聞いたらいろいろなんか、ぐわぐわ、なんか思いついちゃいました。
本当
すごい。
なんて言うんでしょう。ワンダさんとかだと、その今まさに日本の企業が、そのメキシコっていう、なんて言うんでしょう。日本の常識が通用しないようなところで、その会社を大きくね、しようと考えてらっしゃるところのど真ん中にいるから、なんか本当、こういう、なんて言うんでしょうね、柔軟に対応するというか、ということとか、あとまあその地の、制限、制約がある中、どう対応するかみたいなこととかってなんかすごい、ね、まさに明日から活かせるみたいな。
そうですよね。
感じなんだろうな、とか思います。
そっか、そっか。
そうそう、そういう、やっぱ、海外展開の、なんか、仕方もう、なんか、じゃあ、現地法人、ジョイントベンチャー作るとか、現地法人いきなり建てるとか、うん、なんか、あとはもう名前だけ、なんか現地の企業に売るとか、なんかいろんな展開の仕方があるみたいなことと、あとなんか、うん、大事なのはそのすごいその現地の規制をなんか理解しろっていうのが何回も出てきましたね、この。現地のその制約？例えばなんか、私、ちょっとキューバの話終わっちゃうんですけど、私これの卒業論文で、
うん。
まあ、論文とかレポートで、海外に、何かをその輸出するっていうのをなんかグループでテーマ決めて1本50枚レポートを書けみたいななんかそういうお題が出たんですよ。
うん。
そう。で、なんかそれで私たちのグループが選んだのはなんかスペインのワインをなんかデンマークに輸出するっていうようなものだったんですね。で、なんかその時にじゃあなんでそのワインをデンマークにしたかっていうとなんか他の北欧の国っていうのもまあ、考えた。あ、まずごめんなさい。まずじゃあヨーロッパ圏内がいいという話になって、うん、じゃあなんでヨーロッパ圏内なんだっていうともう私以外のメンバー全員ヨーロッパに住んでるから、もうなんか全然土地勘ないとこにちょっといきなり行くよりも、まずちょっとヨーロッパで検討しようみたいな。
うん。
感じだったんですよ。で、その中、その後、そのじゃスペインワインがなんか一番その売れて、結構スペインワインのなんか評判がいいようなところってやっぱヨーロッパの北の方、なんかドイツとか北欧あたりとかって、なんかスペインって結構南国のイメージで、なんかそれだけで結構スペインワインのブランドイメージっていうのがいいらしいよっていうところと、うん、じゃあなんかノルウェーとスウェーデン、フィンランド、デンマークってある中で、規制を見てた時に、ノルウェーは、あれだったんですよね。もう、結構政府がガチガチに、そのお酒の販売を規制してて。
へー。
ノルウェーは、これはなんかすごいその、障壁が、参入障壁があると。
へー。
そういうことをね、言われたんですよ。うん、そうそうそう、うん。で、スウェーデンはまた違う法律があって、フィンランドも違う法律があって、
うん、
で、じゃあ参入障壁が一番少なそうなのは、じゃあ北欧の中ではデンマーク。で、デンマークはしかもよくよく調べると、なんかデンマークを起点にして、そこから、結構そのノルウェーとか、ノルウェー、スウェーデン、フィンランドに物資を、物資とかそういうなんか輸入した物資を結構送ってるらしいんですよね。だからなんか結構ハブになってるみたいな。
面白い。
そうそうそう。っていうのかも、のとかも分かってきて、じゃあ北欧その、北欧の輸出計画立てたいんだったら、まずじゃあデンマークを抑えればいいんじゃねみたいな話になって、で、デンマークにしたっていう。そうそう。こういうのとかもなんか、うん、そうですね。なので、まずなんかその、海外展開するときはその、売りたいものを決めて、うん、売りたいもののその参入障壁を考える、なんか競合が、もうものすごい絶対的存在の競合がいるとか、あとは、まあなんか現地の規制みたいなのが結構多分大きいと思うんですけど、なんかその参入障壁の話をなんかじゃあしてるときは、なんか例えばさっき言ったメルカドーナっていうなんかそのスペインのイオンみたいな大きいスーパーがあるんですけど、メルカドーナってすごいもう財務情勢も良くて、スペインではものすごい、有名で、プライベートブランドも、いっぱい販売してるような、結構優良な、本当企業で、
うん、
なんですけど、海外展開ってしてないんですよね。あ、で、そう、してないっていうかね、ポルトガルに最近しだしたんですけど、
うん、
ここ数年で、なんか数件立て始めて、なんかかなり、海外展開に慎重で。で、なんでかっていうと、なんかまず、メルカドーナは、まずフランスはカルフールが、あって、もう全然規模が違う。そうそうそう。はいはい、もう絶対的に王者のカルフールがいて、カルフールにわざわざ今から参入しようと思えないと。で、イタリアは、私これあんま知らなかったんですけど、ものすごいなんかローカルのお店が強くて、イタリアって結構保守的らしいんですよね。すべて安心して。で、かつ、外のお店、
うん、
外部のお店っていうか、そういう大きいスーパーマーケットとかよりも、もうなんか、地元の商店街のローカルみたいなお店がすごく強い。
そうなんだ。
なんかスーパーマーケットとかも、なんかなかなか参入が、もう本当にローカルが強くて、イタリア人、イタリア大好き。
なんか市場とかすごいいいようなイメージですけどね、イタリアって。
あ、そうそう、だから結局まあ、だからローカルが、そういうローカル、商売がやっぱ、強い、すごく強くて、すごい保守的で、うん、特に食べ物に関してなんかもうもっと保守的で
。
そう、イタリアとフランスってこう、国境接してるじゃないですか。なんだけど、うん、なんかもうフランスの国境から、なんかちょっとどの町かちょっと忘れたんですけど、
うん、
なんか50キロ圏内のまあちょっとそれなりに大きい町なんだけど、うん、フランス料理屋って、2軒しかなくて、そのうち1軒この間潰れたみたいな。
マジで？
そういう話とかも。そうそう、大学の授業でしてて、はあ、そうなんだ。結構なんか、ヨーロッパといえども、で、ラテンといえ、なんかね、なんか私の感覚だと、スペインもイタリアもポルトガルも似たようなもんじゃねえのみたいな、ところが、雑誌あったんだけど、なんかすごいそういうなんか、カラーが、結構違うんだな、とか。
ああ、国によってやっぱ違うんですよね。
違うみたいですね。で、なんかそう、最近っていうか、ここ1、2年でメルカドーナーなんかポルトガルに、まず1店舗、まず2店舗みたいな感じで、なんか何店舗か出して、うん、でも広げていってるみたいですけどね。
そうなんだ。
そうそうそう。
ポルトガル、やっぱりちょっとスペインとは違うと思うんですけど。
うん。
どうなんだろう。多分、やっぱり、大きく違うところってあるの、言葉がまあもちろん違うのはあると思いますけどね。
ねえ、言葉が 違うのと、
うん、
そうですよね。
天候とかも違うのかしら。スペインだって北と南じゃ全然違うって言いますもんね。
そうですよね。もともと国が4つね、
うん、
4つだっけ、ごめんなさい、4つ5つあったところがなんか無理やり1つにしたみたいなところがどうやらあるらしいですよね。地方によって全然あの性格も違うみたいだし、
うんうんうん、でもやっぱりね、それこそメキシコ人がよく言う中国と韓国と日本は一緒かみたいな、なんか言ってくることあるんですけど、全然私たちにとったら違うじゃないですか。そういうことがやっぱり全世界でも起こりうるんでしょうね。
トミクラとなり、ね、
そう、地域的にいくらその近くにいても文化としては違う、歴史も違うから、食べ物も違う、文化も違う、考え方も違うというのもありうると思うから、
そうなんです
よね。そういうのね、あの情報集めないとダメですよね。
うん、
うん、勉強になる。そうそう
ね、
面白い。そうな
んですよ。面白いんですよ。
面白い。
で、なんかそれの、その癖というか、でもユーロで一つになんか一元管理しようとしてるところは、やっぱユーロ、ヨーロッ、なんて言うんでしょう、ヨーロピアンユニオンなんですよね。
う
ん
う
ん、そういう、なんか何かを考えるときに、そのユーロ圏で、あの物事を考えるときと、あの、この各国、
うんうん、
国で考えてるっていうのが、なんかもうそれぞれルールが、やっぱりあるみたいで、なんか一番そう感じたのが、なんか、ヨーロッパの中央銀行っていうのが一番偉いんですよね。やっぱユーロお金を発行してるから、ユーロを発行してる方が一番偉くて。なんですけど、あの、スペインのなんかあの、王立の銀行って、中央銀行ってまだあるんですよ。
へぇ、
じゃあそこって何やってんのっていう感じじゃないですか。で、なんかなん、うん、そう。で、まあ、おそらくなんかその国内のね、流通量とか制限してるんだと思うんですけど、でもやっぱり、絶対的な支配権っていうのが、ヨーロッパ中央銀行にあるみたいな。
へー、そうなんだ。
そうか。そう。だからなんかなんでこの話になったかっていうと、その経済の勉強の時に、なんかもう日本の国庫がやばい、アベノミクスが、なんかこんなことをしたみたいな、そうそう、うん。こんなことをして、なんだけど日本はずっと赤字だみたいなことを飲んでですね、なんかそういう授業があって、なんか結構日本のそういう、説明をまあなんかみんな生徒にしてた先生がいたんですよ。で、なんかその時に、そう、アベノミクスのなんか政策の一つに、結構その、日本円をとにかく吸って、
うん、
まあ、景気を良くするみたいな、
うん、
ような政策、すごい私今雑に説明しますけど、まあ、結構その、まあ、政権主導で、もうこれは政策だからつって、日本円をどんどん、する枚数を増やして、いっぱいお金を流通させて、で、まあ、お金がいっぱい流通すれば、まあ、景気も良くなるみたいな、っていう政策があったけれども、あれは、ヨーロッパの中央銀行では、禁止してるから、できない。
へー。
私たちの国ではできないみたいな。
へー。
あ、そこで、その、日本はだから、日本、まさに日本銀行。
はい。
お金を吸ってると思ってるんですよね。うん、どこが管理してて、日本国内のだけの問題だから、それがいいんだけど、じゃあスペインが、財政危機になった時に、それができるかっていうと、中央銀行が管理してからそれはできないっていうような説明とか。
へえ、そっか。ユーロ
で考えるところは、ユーロで考えるところっていうのはしっかりあるんですよね、あの人たち。
はあ、そうなんだ。いや、なんか最近、メキシコお札変わってきてるんですよ。
あ、そうなんですか。デザイン変わったんだ。
デザイン変わってきてて、なんかそういうのとか、あと日本もね、北里、柴三郎みたいな、なんかお札の肖像が変わるんですよね。ね、
そうそう、何年ぐらいですかね。24年とかそんぐらいでしたっけ、
うんうん、とかそういうのができるのっていうのはやっぱり一国でお金が流通してるからであって、ユーロとか何かその全体で流通してるお金に関してはそういうことは簡単にはできないってことなんですよね。
はあ、そうなんですよね。
そういう視点は持ってなかった、
うんうん、そうなんですよね。なんか多分他にも、うん、そうそう、他にもいろいろなんていうんですかね、なんか課税の問題とか、なんかユーロではこういうふうに決まってて、でもローカルルールではこう決まっててっていうのが、いやーもうすごい難しそうですよね。税金の問題とかなんかそういうのは結構、いっぱいありそうでした。
うん、
すごい感覚的で申し訳ないですけど、
いやいや面白い、いや、
そうそう、面白いんですよ。
そう、うん、いや今回前回と聞いてて本当に 行きたい、勉強したい、ね、MBA。そうそう、しかも私まだレベル、スペイン語のレベル B1 なので、
いや、
スペイン語もうちょい頑張ってから考えますけど、いや、聞いてて本当面白い。
いや、本当面白いんですよ。うん、なんか、あの、こういうの知識ね、なんか いつどう役に立てるかとかわかんないけど、なんかもう知識として持っていくだけで、次にスペイン行った時の見え方とかが、全然変わってくるし、うん、結構なんて言うでしょう、私スペインそんな興味なかったっていうか、
うん、
行ったことほとんどなかったんですよね。メキシコでスペイン語勉強したから。で、メキシコ大好きだったけど、なんか、今回この、実際授業で勉強して、いろんな生徒の発言だったり、そういう先生もすごい、スペインの国内のその会社の例えとか、あとなんかこう、習慣を例えとして出して、で、それを結構、説明をですね、丁寧にしてくれることで、なんかスペインのその、社会に関する、なんか理解が、やたら深まって、ついでになんか、ユーロの、に対する理解も、なんか、だいぶ深まった感じがあって、その辺のなんかバランス、そうですね、そういうなんかこう、知識を得るっていうのがすごい面白かったですね。
面白い
んですよ。
いやー、なんか本当に、経済の話、お金の話っていうのは面白いなと思っていて、ですね、私、今メキシコに住んでて、お金を日本にどうやって送ろうかっていうのが今すごい大きな、私の中での大きな課題なんですけど、インターネットでトランスファーワイズって言って、すごい手数料がめちゃくちゃ低くて、しかも結構普通銀行とかだったら結構その送金に時間がかかるんですけど、そこまでかからない便利なサービスがあるんですよ。でもね、それメキシコから日本にお金送れないんですよ。
あれダメなんですか？
そう、なんでかっていうと、メキシコってやっぱりそういう、お金を悪い用途に使う人が多いみたいで、お金、なんか、なんて言うんですか、クリーンにする、なんて言うんでしたっけ、なんかパナマの銀行でもなんかやってる、なんかこの間すごい。
マネーロンダリングの。
そうマネーロンダリングやる人が多いからっつって、まだメキシコ、日本の送金はできないんですけど。
そうなんですね。
でもそういうのも、一個ね、知識が増えれば、こういう理由でできないんだなとか、じゃあこういうサービスを作り出せばいいんじゃないとか、なんかいろいろそのね、できることが増えそうで、やっぱいいですね。
本当ね、なんか、世界はこんなことになってるんだなとか、
そう。
で、それによって、なんか自分も刺激を受けて、アイデアが生まれたり、
そう
こういうふうに対応しようとか、
そう。
なんか何が、自分のそうですね、行動規範にも影響が、
そう。
あったりとかしますよね。いや、本当。
面白い。
新たな刺激を受けるっていいですよ。
そう。だって、普通に、多分今これ聞いてる人って日本でお仕事してて、日本の中で生活してる人が多いと思うんですけど、ほんのちょっとでも海外に視野っていうかその目線が広がると、やっぱり見えるものが変わることによってアイデアが生み出されることもあるから、いやほ
ん
といい、いいですよ。ちょっと、ねえ、カリージョさん、第3弾いつやりますかっていう。
本当ですか？そうそう、なんか、授業の話とかは、なんか結構、授業の話もそうですし、さっきちょっと言った、卒業のレポートを書くときの、なんか話とかもね、なんか結構、面白かったんで、なんかまたもし機会があれば。
いや、機会は作りましょう。
ね、本当ですか？
私たちで、なんか入学生を作り出しましょう。
そうそうね。
うん、
今年もうすでにいないかなぐらいぼんやり思ってるんですけど、そろそろね、私、確か5月ぐらいに、ゴールデン明けぐらいに願書を出しましたよ。なので、もし考えてらっしゃる方がいらしたら、迷わず願書を出すんだ。
頑張れ、
頑張れ。
いやー、そうそうそう、なんか私もこの勢いで2年後ぐらいには出してそうで怖いです。
もう今から出せばいいじゃないですか。
今まだ B1 も取れてませんから。
いや、別に。いや、あれいらないと思いますよ。個人的には。
うん、でもちょっとね、やっぱりスペインのスペイン語が分かんなすぎるので、ちょっと頑張ります。
うんうん。
そう。ね。ね、まあちょっとね。
もしね、迷われてる方がいたら、なんか本当、ぜひ、個人的に思うのは、今、LINE 電話とかで簡単に、電話ができるので、なんか電話しちゃうと早いと思いますっていうのはすごい思いました。もうなんか電話して、ある程度喋れればですけど、で、なんかホームページで結局見てるだけだと、情報見てるだけだと、なかなかこう、なんて言うんでしょうね。よし、申し込もうってところまで行かないんですけど、実際なんか私の場合はその、電話して、学校に電話して、そのちょうど担当の、人を出してもらえて、お話聞いてて、すごい面白そうだなとか、こんなに優しく応対してくれて、しかもスペイン語、私のスペイン語でも通じるような、人がきちんと応対してくれてたらできるなって思ったのがすごい後押しになりましたね。
おお、そうなんだ。
そう、だからね、もし不安に、ホームページだけ見てて不安に思ってらっしゃる方がいらしたら、ちょっともう一回電話して、うん、スペイン語の練習代わりに問い合わせをしてみるっていうのがね、いいと思いますよ。でそうすると向こうも、いや、じゃあ、デレ取ってきてください。B1、B2 がいります、いりませんとか、そういうのも言ってくれるだろうし。
うん。
うん。もうぜひね、電話して、逆に安心すると思います。多分。そうそう。うん、でも、授業は面白いですから、みんなお話上手な先生揃ってて。
おぉ。いや、だってこれだけ聞いててもめっちゃ面白そうですからね。
ねえ、そうそう。なんかやっぱ社会人向けだからか、本当に授業つまんないなって先生って、まあ一人いましたね。一人だけですね、でも。みんな他の先生は、すごい。ちゃんと準備して話も上手で、
うん、
もう結構笑いがドッカンドッカンみたいな、なんかこれ本当にこんなもんなのかなとか、それは思うんですけど、まあもうそれは一つの、姿として。
おー。
で、ぜひおすすめです。
はい。まあ、今回ね、第2弾で、その MBA の勉強、どういうことをしてこられたかとか、どういうことを学んでこられたかっていう話を、聞きましたが、本当にカリジョさんありがとうございました。第3弾は、また近々、やっていきましょう。
ぜひ、ありがとうございます。なんかまとまらない話ですいませんでした。
いえ。結構ね、バレラジ2回3回出てくれる人多いので、またはい。とか、あと、カリージョさんの、まあ、なんて言うんですか、素敵な話とかも次回はいろいろ突っ込んで聞いていきたいなと思います。
できるように頑張ります。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。じゃあ、今回は、以上で終わりたいなと思いますが、はい、カリージョさんにいろいろ質問したいなっていう人がいたら、ツイッターの DM で質問ということで大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。じゃあ皆さんのどしどし質問をお願いします。
はい。お待ちしてます、
はい。はい。じゃあ今回のバレラジは以上で終わりにしたいと思います。はい。
ありがとうございました。
はい。では、それでは、アディオース。